午前0時は宵の口、楽しいよ。
大滝詠一のアメリカンポップス伝、本日はパート4の最終回です。今回の第2夜で50年代ウエストコーストの R&B 事情をお送りしました。本日はその続編で50年代中期のウエストコーストポップス事情をお送りいたします。まあ、西海岸では何と言いましても作家のジョニー・マーサーが作ったキャピトルレコードが最大の会社でした。創立は42年、その後ジャズや R&B のモダン、アラージン、スペシャルティ、インペリアルが40年代に作られました。そして50年代中盤から後半にかけて雨あられのごとくレコード会社が作られます。本日は新しいレコード会社の話を中心にウエストコーストポップス事情をお送りします。ゴジグラントの The Wayward Wind、 日本題は風来坊の歌、56年6月にナンバーワンになった曲です。その前の1位がハートブレイクホテルで、当時はハートブレイクホテルを蹴落とした曲と宣伝されました。このレコード会社が LA で55年にスタートしたばかりのエラ、ERA という会社です。この社長がウェイワード・ウィンドの作家としてもクレジットされているハーブ・ニューマン。彼はいとこにレコード会社を始めた方がいいよとアドバイスします。そのいとことはサイモン・ワロンカー。ワロンカーが設立したのはリバティ・レコードでした。リバティレコードの第1号はハリウッドの映画音楽でおなじみのライオネル・ニューマンのシングルでした。The Girl Upstairs という上の階の女ですね。2階の女が気にかかるってやつですか。これはマリリン・モンローが主演した7年目の浮気の挿入歌です。トム・ウィエルがベランダに出ると上から鉢植えが落ちてきてモンローが顔を出すというそのシーンの BGM でした。作曲はこの映画音楽を担当したアルフレッド・ニューマン、つまり兄貴の曲を弟がカバーをしたと、そういうわけです。それがリバティレコードの第1号となりました。で、社長のサイモン・ワロンカーはレコードを始める前は15年近くも20世紀フォックスで音楽の仕事をしていました。ですから、その関係から第1号をライオネル・ニューマンに依頼したんだと思います。お祝いっていうところでしょうね。そしてリバティ6枚目のシングルが大ヒットとなりました。
Through. Well, cried a river over you.
Now, 55年9位のヒット、ジュリー・ロンドンの Cry Me a River です。これはヒットから1年後の映画で、ジュリー・ロンドン本人が出てきて歌っていました。その映画とは、ジェイン・マンスフィールド主演の女はそれを我慢できないでしたね。20世紀フォックス映画で音楽担当はライオネル・ニューマンでした。まあ、リバティ社長、サイモン・ワロンカーと20世紀フォックス、そしてライオネル・ニューマンとの関係を考えると、まあ、映画で音楽を使ってもらえる立場にあったわけですね。でまた同じくフォックス映画であったところのラブ・ミー・テンダーの音楽担当もライオネル・ニューマンでした。まあ、ですから女はそれを我慢できないで、エルヴィスの代役としてリバティレコードの新人エディ・コクランをスクリーンデビューさせることができたわけですね。映画といいますと、ヒッチコックに裏窓という作品があります。中庭に面した四方のアパートの窓から室内が見えるという設定ですが、あの中に作曲家が登場してるんですね。あれは本物の作曲家ロス・バグダサリアンなんです。で、ローズマリー・クルーニーのカモナマイハウスマイハウスカモオンの、それを書いた人なんですが、リバティ社長のサイモン・ワロンカーと仲が良く、彼もリバティからレコードを出すことになりました。タイトルは Trouble with Harry、 ハリーの災難。
The trouble with Harry, he plays this tune, and he plays this tune, and he plays this tune nobody ever could carry. Here it comes again, look out. Harry, Harry, the people would like to hear Beautiful Dreamer. All right, Harry, that's all.You're fired, Harry. Too late, Harry. You're fired. Get out. Harry, Harry, don't take the piano with you, Harry. Harry, Harry.That's the trouble with Harry.
ハリウッド版猫の災難というところでしょうかね。ご存知、ヒッチコックの映画のタイトルからいただいたものですが、アーティスト名はアルフィー&ハリーというタイトルで、このシングルはこれでも44位にランクされました。このようなコミカルソングはウエストコーストの専売特許なんですね。
The legend you are about to hear is trueOnly the needle should be changed to protect the record.
これは53年のナンバーワンソング、セント・ジョージとドラゴネットというやつですけども、当時、大ヒットしていた警察ドラマ、ドラグネットを、セント・ジョージのドラゴン退治に仕立て上げたパロディーソングなんですが、これを作ったのがパサディナ生まれのスタン・フリーバーグ。54年にはドゥアップのシュブームもからかっておりました。
Life could be a dream. Life could be a dream.
All right, hold it, you guys. This is a rhythm and blues number. You gotta be careful or somebody liable to understand what you're singing about. I don't understand the words now, real mumbly. Life could be a dream. Shaboom, if I could take you up with a dial bubble. Shaboom, if you'll be done, I'm the only one that you love. Life could be a dreamSweetheart, hello, hello again. Shaboom, hello, hello, meet again. Boom, boom, boom. Hey, no, ding, ding, dong. Shaboom, ling, 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 ling. Boom, boom, bop. matter, believe me, it's wise up.
Huh? Life could be a dream. Shaboom, the bully on the fresh land. True, shaboom. I'm loving you. Life could be a dream, sweetheart.
Come on, mumble, you guys, mumble.
Life could be a dream.
Shaboom, the bully. Hold it, Stella. Not you, Stella. Wait a minute, Stella. Stella.
この人はいつもこういう最後はカオス状態になって終わるというのがパターンなんですけれども、このような悪ふざけでも14位にランクされました。まあ、このタイプのユーモアはアメリカの方々、特に、西海岸の人は好むようですね。ウエストコーストがノベルティソングの1000倍特許と申し上げましたが、元祖がここの出身なんですね。ノベルティソングの大御所スパイク・ジョーンズはカリフォルニアのロングビーチ出身でした。土地ですからね、次々に後輩が登場してくるわけですね。やはりハリウッドという土地柄なんでしょうかね。音楽もハリウッド的で、サウンドにいろいろな仕掛けがあります。さて、デビッド・セベルことこのロス・バグダサリアンは以前からテープレコーダーなどの機械をいじるのが好きだったんですね。またリバティレコードには共同経営者の中にエンジニアがいたんです。テッド・キープで、彼は録音技師です。でエンジニアが経営者にいるというのは非常に珍しいケースです。でデビッド・セベルとエンジニアのテッド・キープは合同でテープの早回しサウンドを作り上げました。 I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He said that デビッド・セビルでウィッチ・ドクター58年ポップでも R&B でもナンバーワンに輝きました。でケロケロ声ですけども、あれはデビッド・セビルの本人の声をスピードアップしたもんです。でこれで味を占めたセビルとリバティレコードはこの路線をさらに拡大します。マルチトラックレコーディングを駆使して架空のグループを作ります。 The Chipmunks。
All right, you chipmunks. Ready to sing your song?
I'll say we are. Yeah, let's sing it now.
Okay, Simon?
Okay.
Okay, Theodore?
Okay.
Okay, Alvin? Alvin? Alvin!
Okay! Christmas, Christmas time is near. Time for toys and time for cheer.
出だしの OK サイモンっていうのは社長のサイモン・ワロンカ、OK セオドアっていうのは技師のテッド・キープ、それで最後に怒鳴られるアーベンっていうのはもう一人の経営者アルビン・ベネットのことで、この曲もクリスマスシーズンということもあってポップで再び1位、 R&B でも5位にランクされて、この早回しサウンドは爆発的なヒットになったんですね。で、まあ、特に、お分かりの通り子供に大人気で、これがリバティレコードのドル箱路線となって、ついにはこの怒られていたアベンを主人公にして、アルビンのハーモニカとかですね、アルビンのオーケストラ、大統領にツイストと、延々とシリーズが作り続けられました。で、この録音技術が売り物のリバティレコードから、 新たなアーティストの摩訶不思議なサウンドが登場します。エキゾチックサウンドのマーティン・デニーです。57年にリリースされたアルバムエクゾーティカは59年になってからですがナンバーワンを獲得しました。56年のキャデッツ、それとかジェイホークスのストランデデンドジャングルが思い出されますが、西海岸の人はジャングルサウンドが好きなようです。このクワイエット・ヴィレッジのオリジナルはレス・バクスターです。キャピトルレコードでナットキングコールなどのサウンド作りをしていたレス・バクスター、彼が51年にリリースしたアルバムが Ritual of the Savage、 野蛮の儀式ですね。ナットキングコールの甘美なバラードをアレンジする傍ら、自分の趣味はこのようなジャングルサウンドでした。まあ、もっとも実際の音作りはネルソン・リドルが行ったという説もあるようですが、真偽のほどは分かりません。ここではリスト通りにレス・バクスターとしておきます。リバティからは次々にマーティン・デニー以外にも不思議な音のレコードが発売されます。 SF 映画タイムマシーンのサントラも手掛けたラス・ガルシア楽団は58年にファンタスティカというアルバムでスペースサウンドを披露しました。ヴィーナス、火星の歌ですね。1957年に世界初の人工衛星スプートニク号の打ち上げに成功しましたので、この頃スペースサウンドが大流行したんですね。で、次に登場するリチャード・マリーノ楽団もアウト・オブ・ディス・ワールドというスペースサウンドのアルバムを出しましたが、その前に出たマジック・ビートというアルバムからフィーバーを聴いてみましょう。テープレコードの早回しからエキゾチックなジャングルサウンド、そしてスペースサウンドと、映画でいうところの SFX 的なサウンドがこのリバティレコードの特徴でした。とにかく録音技術に凝っていた会社だったんですね。そういえばエディ・コクランの Sitting in the Balcony もリバティレコードでした。この時代の数あるフィードバックエコーの中ではナンバーワンの聴き具合でしたね。リバティレコードはこの後も映画音楽のレコードのリリースが続いて、ユニバーサル映画で怪奇映画など音楽を担当していたヘンリー・マンシーニもリバティからレコードを出しています。映画ロック・プリティ・ベイビーの挿入歌でホッド・ロッド。 年リリースのホッドロッドでした。まあ、この頃ホッドロッドというタイトルがついた映画が、まあ、ほとんど B 級映画なんですけども、たくさん作られ始めた時期でした。また58年の同じくユニバーサル映画サマーラブの音楽もヘンリー・マンシーニでした。で、映画の中では主人公が歌っているんですけれども、実際に歌っていたのはその俳優ではなく別の人なんですね。つまり影武者が使われていたわけです。いや、落ち武者じゃなくてね、影武者を務めたのはキップ・タイラー。
Hey, we're on vacation. Forget the education. Go, 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 go. Every chick and every guy is really glad that it's July. Summer love, you can't escape it. It's the living in the summer love. Man, it's the craziest time of all. It's just the ball. I should know.
キップ・タイラーは影武者だけでなく自分でフリップスというバンドを持っていて、レコードも出していました。で、このバンドのマネージャーはフィル・スペクターのお姉さんだったという説もあります。スペクター本人は参加していません。では58年チャレンジレーベルからリリースされたところのジャングルホップ。
おぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ
ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ
ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ Rock all night and never stop. Dancing to the jungle hop. Sing yo, whoa.
ボーディズリービートのジャングルホップでしたが、本当にウエストコーストのミュージシャンはジャングルが好きですね。で、ロックンロールであってもウエストコーストの場合はギミック入りというのが特徴なんですね。で、この曲のサックスはスティーブ・ダグラスで、ドラムがマイク・バーマニ、ピアノがラリー・ネクテル、この3人がそのままデュアン・エディのバンドに引き抜かれたんですね。そこで次に補充されたメンバーはドラムがサンディ・ネルソン、ピアノがブルース・ジョンストン、サックスがジム・ホーン。この新メンバーでの曲が She's My Witch。
Got hair as black as night. Got a skirt that's a so tight. Telling you I got an edge. She's my witch.
ウエストコーストの人たちはウィッチも好きですね。まあ、とにかくロサンゼルスのミュージシャンは作る曲が芝居がかってると言いますか、まあ何度も言いますが、さすがにハリウッドの街だけあってノベルティーソングが自然に出来上がる環境なのかもしれませんね。さて、このキップ・タイラー、結局この人はチャートに登場することがなかったんですね。ですから一般的には知られませんでした。まあ、しかし彼の周辺に登場した人物が、次のウエストコーストサウンドを作る大物ぞろいだったわけです。まあ、こういう表舞台には登場しないが重要な位置にいた人というのは時代の転換点には必ずいるもんですね。ハリウッドスターダグラス・フォーリーの息子キム・フォーリーもこの頃裏でよく動いていた人です。とにかくいろんな人のセッションに顔を出しています。当然ながら映画関係の仕事も多く、59年の映画ゴースト・オブ・ドラッグ・ストリップ・ホローという映画のサントラをプロデュースしています。その中から、レネゲイズというグループ名でシングルカットされたジェロニモ。
Geronimo.
トニングですけども、レコードレーベルはアメリカンインターナショナルレコーズ、 B 級専門の AIP がレコード会社を始めたんですね。で、映画の中ではこのジェロニモのシングル版をカメラの前に大写しして宣伝してました。レネゲイズというグループですが、演奏していたのはギターとベースがリチャード・ポドラ、後のリッチ・アレンですね。ドラムがサンディ・ネルソン、キーボードがブルース・ジョンソン、そして、ギターと作曲がニック・ベネット。彼は後にビーチボーイズを手掛けることになる人ですが、このようにそうそうたる顔ぶれでした。そしてこの後すぐに同じメンバーで作られた曲がこれでした。年ポップ4位、 R&B17 位のインストヒット、ティーンビートでした。で、ここからサンディ・ネルソンはソロになって、次々にインストヒットを連発していきます。まあ、インストブームについてはまた項目を改めてお話ししたいと思います。58年59年になりますと、ウエストコーストもニューヨークと同様にホワイトドゥアップの流れになっていきます。そのきっかけとなったのがジャン・ベリーとアーニー・ギンズバーグのジェニー・リーでした。このバーバーバーバーバーバーバーバーバーしか印象に残らないジェニー・リーって言ってる以外は何を歌ってるのか、ほとんど、歌詞が聞き取れない曲なんですが、なんとこれが全米8位にランクされたんですね。で、レコード会社は58年にできたばかりのアーウィン・レコード、ドリス・デイと旦那のマーティン・メルチャーが作った会社です。本来ならジャン・ベリーとディーン・トーレンス、つまりジャンとディーンが歌う予定だったんですが、ディーンが徴兵されたのでジャン&アーニーとなりました。で、ジャンとディーンはエマーソンジュニアハイスクールで一緒でした。サンディ・ネルソンもここで、マリリン・モンローやボニー・レイトも通った学校なそうです。そしてアーニー・ギンズバーグの方はユニバーシティハイスクール、ここは有名俳優の息子や娘が多いですね。ナンシー・シナトラ、サンドラ・ディ、先ほど出てきましたキム・フォーリー、ランディ・ニューマンもここなんですね。で、両校とも近いところにあるので、頻繁に交流がなされていたようです。で、ディーン・トーレンスの兵役といっても6ヶ月間だったんですね。ですからすぐに帰ってきてジャンとディーンになりました。正式にジャンとディーンとなってからはレコード会社を移籍してプロデューサーチームがつきました。それがサム・クックを手掛けていたルー・アドラーとハーブ・アルパート。新生ジャン・ネン・ディーンのデビュー曲は「ベイビー・トーク」。59年ポップ10位、 R&B28 位にランクされたベイビートークでした。それにしても同じホワイトドゥアップでもニューヨークとは全く違いますね。ウエストコーストの方はシンプルで明るく、そしてユーモラスです。これがウエストコーストのコーラスグループの特徴だと言えると思います。ベイビートークを発売したのはドリーレコード、 ね、ここからは、ジャンとディーンが来る前に特大のヒットが出ておりました。1958年、なんと全米ナンバーワンだったんですね。で、フィル・スペクターはデビューから華々しいスタートを切っていたわけです。テディ・ビアーズはフェアファックスハイスクールに通っていた3人組です。このフェアファックスハイスクールというのはロックンロールハイスクールと後に呼ばれましたが、スペクターの先輩がジェリー・リーバー、ルー・アドラー、ハーバー・アルパート、後輩がラス・タイトルマン、スティーブ・ダグラス、さらに P.S. スローンとスティーブ・バリ、全員この学校なんですね。この To Know Him, Mr. Love Him、 会った途端に一目惚れは、ドラムはサンディ・ネルソン、ピアノはブルース・ジョンストンに頼んだそうですが、デートがあると言われて断られたそうです。で、ピアノはメンバーのマーシャル・リーブが弾いていますが、なんとこの曲ベースがないんですね。ベースが入っていないナンバーソングというのは、まあ、珍しいと思いますね。この後スペクターはザ・スペクターズ3というグループを結成して、 I Really Do というシングルをカットしました。ダウンダウンディドゥビダウンドゥビダウンダウン、このスペクターズ3、メンバーは学校の後輩ラス・タイトルマン、タイトルマンの家が練習場所だったようです。それから後にスペクターの最初の奥さんとなるアネット・メラー、さらには時々セッションに呼ばれたのがフェアファックスハイスクールの後輩ウォーレン・エントナーです。で、このエントナーはグラスルーツのメンバーになりました。この1、2、3、4がエントナーの声なんですね。で、スペクターはこの後レスター・セルにぜひリーバー・ストラーを紹介してくれと、ニューヨークへ行きたいと懇願します。1960年5月、スペクターは久しぶりに故郷ニューヨークに戻り、リーバー・ストラーの仕事ぶりを勉強することになるのですが、まあ、この話をまた後日といたします。さて、グラスルーツが出てきましたので、このグループのプロデューサーチーム、スティーブ・バリと P.F. スローンの話に移りましょう。スローンもバリも生まれはニューヨークで、少年時代にロサンゼルスに引っ越してきました。で、これはリーバー・ストラー、フィル・スペクターと全く境遇が同じなんですね。またスティーブ・バリと P.F. スローンが知り合ったのは学校ではなく、62年にルー・アドラーがコンビを組ませた時が初対面だったそうです。スティーブ・バリは59年、ワーナーブラザースレコードからノートンズというグループ名でデビューしておりました。Talk about your skinny mini, they say that she's all bones. I got a girl that's thinner, her name is Susie Jones. Here comes Susie, Susie Jones, she's so skinny.Skin and bones. Every time I see her, I stop and I stare. Susie, are you all there? Here's Charlie Brown's pop band, というところでしょうか。 このノートンズというのはスティーブ・バリーと近所の友達のバーニーの2人で、でスティーブ・バリーはこの頃ノーティーというレコード店で仕事をしていて、さらにマネージャーの名前も同じノーティーだったのでノートンズとしたそうです。まあ、この話はスティーブ・バリーと直接交流があった浅妻一郎さんから伺いました。でスティーブ・バリーはその後何枚かのシングルを出しましたが、アーティストとしては成功しませんでした。一方のピア・スローンはロサンゼルスのレーベルアラジンからフリップ・スローンという名前でデビューしています。リトルガールインザキャビンでした。スティーブ・バリーはポップ調、ピア・スローンはロック調と、2人の違った持ち味は最初から出ていたんですね。このスローンとバリーを組ませたルー・アドラー、この3人がダンヒル時代を築き上げることになるわけですが、まあスローンもバリーもなかなかシングルヒットが出ませんでしたから、まあその頃にはそのような未来は全く予想だにできなかったと思います。57年8年にはさらに新しいレコード会社が続々と誕生してきます。57年のキーンはサム・クックで当てました。そしてシンギング・カーボーイのジン・オートリー、彼が作ってチャレンジ、これはテキーラで当てました。58年になるとテディ・ベアーズ、ジャンとディーンのドリ、続いてボブ・キーンが作ったデルファイ、リッチ・バレンスがいました。で作曲家のレオン・ルネのニューレーベルがランデブー、イン・ザ・ムードのインストヒットがありました。そしてワーナー・ブラザースとコルピックスも58年創立で、どちらも映画やテレビ関連のレーベルでした。コルピックスレコードはコロンビア映画のサントラを作っていましたが、59年4月公開の映画ギジェット、主演はサンドラ・ディ、主題歌を歌っていたのは共演者でもあったジェームス・ダーレンでした。
She acts sort of teenage, just in between age, looks about 4'3". Although she's just small fry, just about so high, Gidget is the one for me.
これは後にビーチムービーと呼ばれた映画の元祖です、ギジェット。たくさんのサーファーが登場してサーフィン場面もふんだんにあります。もちろん水着の女性も、たくさん出てきます。しかもカラー、インストバンドのベレアーズのメンバーもこんなにサーフィンの映像が出てくる映画は初めてだったと、この映画は衝撃的だったと発言しています。ギジェットとは小さな女の子ですね、ちっちゃな女の子、ガールインミジェットという、それを縮めたもので、もともと小説家なんかで有名になっていたキャラクターをサンドラ・ディーが演じたわけですが、それがぴったりだったんですね。この映画で一気にティーネージアイドルとなりました。この映画の予告編でナレーションを担当していたのがディック・クラーク。そのディック・クラークの初の主演映画が作られることになって、このギジェットの監督ポール・ウェンドコスが起用されました。それが「Because They Are Young」。公開のコロンビア映画 Because They Are Young、ディック・クラークが経営参加していたジェイミーレコードのエースがデュアン・エディですから、主題歌に起用されたんだと思います。映画の中にデュアン・エディとレベルズが登場してこの曲を演奏しておりました。 主題歌 Because They're Young の主題歌を書いたのはドン・コスタ、メロディーの譜面だけがリー・ヘイズルトのところへ送られてきて、デュアン・エディとレベルズがアレンジして4位となる大ヒットでした。トワンギギターの映画主題歌はこれが初めてで、これを聞いたドン・コスタは早速アルカイオラのギターでこのサウンドを使いました。荒野の7人、作曲はエルマー・バンスタインですが、アレンジとプロデュースがドン・コスタです。この後アルカイオラ楽団はボナンザ、ガンスモークなどトワンギーギターサウンドの主題歌を連発します。ドン・コスタプロデューサー、さすがに木を見るに敏、プロデューサーはこうでなくてはなりません。さてギジェットのサンドラ D、 ギジェット公開から約半年後にこの映画に出演します。サマープレイス、避暑地の出来事、映画も大ヒット、主題歌のパーシーフェイスもナンバーワンを獲得しました。ここでサンドラ D の人気は確定的なものになったんですね、そしてボビー・ダーリンが黙っていられなくなって熱烈なる求婚をしてめでたく結婚となりました。かわいそうなのはコニー・フランシス。さて、ギジェットで幕を開けたビーチムービーは63年に女王の座がサンドラ D からアネットへと移ります。そのアネットのシングルデビューは59年でした。
Take six. One,
two, two.
Chalk on the sidewalk, writing on the wall. Everybody knows it. I love Paul. Tall Paul, tall Paul, tall Paul. He's my all.
59年7位のヒット曲トールポール。ディズニーの人気テレビ番組ミッキーマウスクラブで人気が出たのでアネットの歌手デビューとなりました。ただこれはアネット用の曲ではないんですね。以前にミッキーマウスクラブの先輩が歌っていたもんですけど、そのカバーでしたが、まあアネットに合っていたということなんでしょう。でミッキーマウスクラブは子供向けでしたが、この頃大人に人気があった番組にサンセット77がありました。このドラマで一気に人気が沸騰したのがエド・バーンズ、まあ、いつもこう櫛でこう髪を解いているというアクションが人気で、彼の歌も大ヒットしました。59年4位となった空気空気くしかしてでしたね、ドラマのシチュエーションをそのまま歌にしたもんで、まあ、今で言えばラップってことですかね、女性の声はコニー・スティーブンスです。で彼女もテレビドラマハワイアン・アイで人気が出たのでワーナーブラザースは彼女用の歌を探します。ビル&ドリー・ポストという夫婦デュオチームが作った曲が16 Reasons。
I want to tell you the 16 reasons why I love you.
Just you. One.
The way you hold my hand.
And two.
Your laughing eyes.
And three.
The way you understand.
And four.
Your secret signs.
That's only part of the scene.
コニー・スティーブンスを想定して書いた曲とのことで、コニー・スティーブンスにはぴったりでした。60年ポップ3位 R&B でも10位にランクされたコニー・スティーブンス16 Reasons でした。映画アメリカングラフィティで路上を歩いている女の子にコニー・スティーブンスにそっくりだねって声をかけると、喜んで車に近づいてきて、そう嬉しいって、でも自分ではサンドラ・ディーンに似てると思ってんだけどっていうシーンがありましたね。まあサンドラ・ディーンもコニー・スティーブンスも女性アイドルの一番人気だったんですね。この16 Reasons、 ストリングスの華麗なアレンジはドン・ラルク、そのドン・ラルクがストリングスアレンジを施して大ヒットとなったのがジョニー・ソマーズのこの曲でした。
Special boy, one boy to go with, to talk with and walk with, one boy, that's the way it should be.
ジョニー・ソマーズもコニー・スティーブンスと同じワーナーブラザースレコードからのデビューでした。まさにハリウッド調のポップソングでしたが、この後映画、テレビ、歌から続々と女性アイドルが登場してきて、60年代ポップスと呼ばれる一つの時代が作られたのでした。人南 NHK スタジオからお送りいたしましたアメリカンポップス伝パート4、最終日の本日はウエストコーストの50年代ポップス事情をお送りいたしました。ウエストコーストのポップスクリエイターたちの顔ぶれもだいたい50年代末に揃っていたということがお分かりいただけたことと思います。パート5ではいよいよ本格的に60年代ポップスへと突入します。それではまた次回をお楽しみに。大滝詠一でした。